で、私の祖父というのはですね、先ほど申し上げたようにもう亡くなっておりまして、実は今年が13回忌になるんですね。亡くなって12年経ちました。本当に早いもんですね。で、この祖父という人物はですね、この臨清寺というお寺に小僧として入ったという、そんな経歴がありまして、もともとは全くその野田家という家はですね、お寺と関係のない、百姓一家のその出自だったというふうに聞いています。で、祖父はですね、その百姓一家野田家の7人兄弟の末っ子として生まれまして、で、この当時ですね、今からもう90年ぐらい前ですけれども、7人も兄弟がいるとですね、あんまり野田家っていうのは裕福じゃなかったそうで、やっぱり兄弟そんな多いともう養えんということがあったそうなんですね。ですので、祖父の父、私から見ると曽祖父がですね、何考えたかというと、お前ですね、その祖父は、お前はお寺に行くんだと。で、そうすれば、最低限その衣食住っていうのは確保できるからということで、お寺に半ば無理やり預けられてですね、言ってみると自分自身が望まないような形でお寺に入ったという、そんなきっかけがあったと言ってました。でもそれがなければね、私もこうした衣を着させていただいて、今日皆さんとこうして、ご一緒することもなかったでしょうから、本当に曽祖父にはある意味感謝しないといけないなと思いますが、でも祖父自身はですね、いろいろ葛藤がある中でも、80年70年ぐらいですかね、お寺の僧侶として一生を遂げたという、そんな人物だったんですね。で、でもその先代の住職という、祖父の師匠という方はですね、非常に厳しい方だったそうです。なので、そんな厳しい師匠に育てられたからか分かりませんけれども、祖父のこの性格というのはですね、非常に真面目で、几帳面、本当に何をするにしても、きっちりやらないと気が済まないという、そんな性格の持ち主でした。で、ただ一方でですね、私のような孫だったりとか、あるいは地域のお檀家様や地域の皆さんにはですね、それこそ朗らかな笑顔を振りまくような、そんな気さくな、一面もあるというような、そんな祖父でして、私自身は祖父から見ると初孫、初の孫だったということもあってですね、本当にいろんなことを教えてくれました。例えばお経の読み方を教えてくれたりですね、あるいは手先が器用な人でしたので、裏庭に生えている竹を自分で切ってきてですね、一緒に竹とんぼ作ろうって言って竹とんぼ作ったり、あと竹の貯金箱をですね、竹の空洞を利用した貯金箱を作るというようなことも一緒にやっていましたね。本当にいろんなことをお世話してくれたり、本当に遊びに付き合ってくれたりなんかもしましたので、私はすごく祖父のことが好きだったんです。今好きだったっても今も好きなんですが、でも何ていうか、今になって12年経ってですね、やっぱり改めていろいろと身につまされる、思い出されてくることが、やっぱり話してるとどんどん湧いてきますね。で、ここから先の話がちょっとですね、私にとってちょっと冬のような時期の話になるんですけれども、そんなしっかり者で、気さくな、性格の祖父だったんですが、ところがですね、私が、高校3年生ぐらいの時ですかね、になる時分にですね、ちょっとずつ様子が変わっていったんですね。で、どういうふうに変わっていったかというとですね、例えば、お檀家さんからお電話があって、ちょっと王さん、おじいちゃんまだご法事に見えとらんけど大丈夫?っていう、でそれを祖父に言ったらですね、あ、ごめんごめん忘れてたっていうことで、慌てて出かけていくっていうことが、何回か重なったりしました。逆もまたしかりで、法事が今日はないのに衣着てどっか出かけようとして、いやおじいちゃん今日何もないよ、あ、そうだったかっていうようなことがあったりもしましたね。あとはお越しになられたお檀家様、 やっぱりこう70年も住職やってますとね、やっぱりこう頭の中に脳内データバンクが詰まっていて、まあ、顔を見れば誰々さんで、その背景にあるこう家系図まで全部把握しているような、まあ、そんな祖父だったんですが、まあ、でも来られた方に対してですね、あ、ごめんなさい、あなたどちらさんでしたかねということが、まあ、一度ならずこう、まあ、二度三度と、まあ、こうあるようになったんですね。で、まあ、もうお察しのいい方はもうお分かりだと思うんですけれども、まあ、祖父は晩年認知症になっていたんですね。で、本当にこう、まあね、今でもこう私も思い出すとこう胸が詰まる思いがするんですけれども、本当にこうその当時、まあ、祖父が認知症だと分かった時はですね、本当にこう失意のどん底に突き落とされたような、まあ、こう気持ちがしまして、まあ、それこそ本当にこういてつく冬のような、まあ、心にこう吹雪が吹きすさぶような、まあ、そんなこう、なんていうのかな、まあ、心も体もこう冷えるような、まあ、そんな気持ちがしていたなということを、まあ、覚えております。で、その時私がこう思っていたのはですね、まあ、おじいちゃんはこう認知症になって、皆さんご承知のように認知症ってこうどんどんどんどんこう記憶が、ね、なくなっていく、まあ、病気ですから、あの優しいおじいちゃん、僕の知ってるおじいちゃんはどっかこう遠いところに行っちゃうんだな、でこうおじいちゃんのあのキラキラした素敵な笑顔はもう見ることはできないのかな、まあ、そんなことをこう思ってましてね、まあ、非常にこう不安な気持ちが、まあ、正直に言ってその時は本当にもう胸の中にいっぱいにありました。で、本当にこう胸が締め付けられるような思いで、まあ、何年か過ごしていたんですが、まあ、とは言ってもですね、その後も祖父は何年かはまあ存命で生きてたんです。で、まあ、その高校3年生の時、まあ、私さっき言ったように大学から東京に行ってしまいましたので、まあ、ちょっと祖父とは離れて暮らすことになったんですけれども、まあ、でもどこかでやっぱり祖父のことが気にかかるわけですね。で、まあ、下宿している時も、まあ、夏のお盆の時なんかはですね、まあ、こちらの方に戻ってきて、まあ、お盆のお手伝いなんかはこうしておりましたから、まあ、そういった時にこう、まあ、大学のあれはどれぐらいの時かな、まあ、大学2年生ぐらいの時かな。なので祖父の病気が発覚してから、まあ、大体2、3年経ったぐらいの自分だったと思うんですけれども、まあ、とある時にこう、まあ、帰省をしてですね、まあ、祖父とこう、まあ、接する機会があったんです。でももうその頃になるとですね、もう祖父の病状もだいぶ進行していまして、もう私を見てもですね、まあ、理解をしているのかしていないのか、まあ、ちょっとわからない。まあ、でも多分、まあ、顔を見ても私本名は吉木っていうんですけれども、吉木くんお帰りとかっていうことはまあなくてですね、まあ、もしかしたら分かってなかったのかなと思います。でも、まあ、祖父がこう休んでいる部屋がありまして、まあ、そこにまあ私もちょっと用事があってですね、何かこう物を取らなきゃいけないような、まあ、そんな用事があって、まあ、その部屋にこう行かなければならないという時がありました。で、まあ、行かなければならないっていうふうにまあ表現をしたのは、やっぱりその時にですね、私がこう思っていたのできる限り祖父とは接しないようにしようと思ってたんですね。それはなぜか、忘れられてるのがつらいからって、もう本当にそれに尽きるんです。まあ、本当にまあ今から思えば子供じみたまあ考え方だなと思うんですが、やっぱり何かこう、まあ、接してですね、こう話をして、お前さん誰やみたいなことを言われてるとですね、まあ、非常に悲しいし、まあ、できることなら、まあこう、まあ、こう触れ合わずに、まあ、こう過ごそうと、まあ、思っていたわけですね。まあ、こういわゆる現実逃避をしてたということなんです。でも、まあその部屋にはちょっと行かなければならないということで、まあ、でもその時にですね、何かこうベッドで休んでいるこの祖父のそばを通って、まあ、何か一声かければいいもんなんですけれども、でもやっぱりこう先ほど言ったように、忘れられたら辛いからもう早く用だけ済ませて、まあ、さっさとこう部屋を出ようと思って、で、まあ、こう祖父のもうここと素通りしてですね、物を取って、でもうこう部屋から出ようとしたんです。で、その時にですね、祖父からですね、ちょっと待ちなさいっていうふうにこう呼び止められました。で、私は本当にドキッとしてですね、 何言われるんだろうかな。で、おじいちゃんどうしたの？っていうふうにこう、祖父の方をに振り向き直すとですね、こう祖父は私のことをこうじーっと顔をしげしげとこう眺めてですね、でこんなこと言うんですね。あんたはあれかね、迷子かね、わしおせんべい持っとるんだけど食べてく？え？と思いましたね。 まあでもちょっと面食らいました。ですけども、なんかすごくこう嬉しかったんですね。なんかこうおじいちゃん、こう今の言葉言った時は非常にこうニコッとした笑顔で「おせんべい食べてく？」ってこう聞いてくれたわけなんですが、やっぱりその祖父のこのキラッとした、昔から変わらないその笑顔とですね、おせんべい食べてくかっていうふうにこう聞いてくれた、その優しい心に触れてですね、こう私の、いてついた心っていうのはこうまるで春風に吹かれたようにですね、こう溶かしていただきたような、そんなこう気持ちがいたしました。そしてこう心がじんわりあったかくなったということを今でも、覚えています。で、その時にこう私が反省をしたのはですね、こう認知症になっておじいちゃんはこうもういなくなっちゃうんじゃないかっていうふうに思っていてですね、その現実を直視できずにこう、避けて通ってきたわけなんですが、でも実際にこう祖父のその笑顔と優しい言葉に接してみて、改めて思ったのはですね、ああおじいちゃんっていうのは、認知症という病気によって、確かに記憶は薄らいでいるかもしれないけれども、でもそのおじいちゃんがもともと持っていた、この優しい気持ち、朗らかな心、他の人をこう思いやってくれるような、そんなこう清らかな心っていうのはどこにも行っていなかったんだな、おじいちゃんはずっとそばにいてくれてたんだということをですね、改めてこう感じて、非常にこう安心感に包まれたという、そんな思いがあります。そして、おせんべい食べるかって聞いてくれたので、嬉しくなってですね、食べるっていうことで、その時おせんべいじゃなくて多治見あられだったんですけれども、一緒に多治見あられをこうポリポリ食べたというのがですね、本当にこう祖父との忘れられない、思い出の1ページなんです。で、本当にその出来事を振り返りますとね、今にして思えばその当時の私っていうのは本当にこう険しい表情をしてたんだろうと思うんですね。辛いこの現実を直視できずに、こうずっとこう沈んだような顔をしてたんだと思うんです。でもこの祖父はですね、分かりませんよ、その本人言ってないので、これは私の推測というか願いなんですが、でもそんなこう孫の私をこう見かねてですね、混迷のただ中にいる私を「お前さんは迷子かね？」とこう心配してくれてですね、でこう微笑みを投げかけてくれることによって、こう凍った私のその心を溶かそうと、してくれたんじゃないかなというふうにこう考えています。この体験そのものは、私にとって本当にこう、やっぱり今でも思い出すと辛いなとか、ちょっと胸が締め付けられるなという思いはあるんですけれども、でもやっぱりこう何というか、自分自身もこの最後の祖父の教えとしてですね、自分自身が辛い時や、あるいはこう周りの人たちが辛そうにしている時は、こう自分自身もこう微笑みを忘れないでいよう、そしてまたもっと深く言えば、こういった辛い時にもですね、こう微笑めるような、そんなこうしなやかな心が、自分自身の中にも確かに息づいているんだということを思い返すということを、自分自身もこう大切にしております。祖父もやっぱりこう病気になって、いわゆるその記憶だったり理性というのはね、こうなくなっていってたのかもしれませんけれども、でもやっぱりこう病気や、その他のこういろんな、自分にとって不都合なご縁ってたくさんありますね。水野源蔵さんのように、ご病気になられるというご縁に巡り合うかもしれませんし、祖父のようにこう、記憶がなくなっていくという、そんなご縁に巡り合っていくかもしれない。でもそんな、病気だったりですね、そんなこうご縁では、侵すことのできない私たちのこう大切なこう心というのが、私たちの奥底には確かにこう眠っているんだということが、この水野さんの話や、 まあ、祖父の話からですね、まあ、自分自身がこう感じていることでございます。で、微笑みは微笑みを呼ぶ春の風、まあ、こう微笑んだからといってですね、私たちがこう直面する、まあ、辛い現実そのものは変わらないかもしれませんけれども、でもそこに向き合う私たち自身の心っていうのは、まあ、確かにこう朗らかに変わっていくものではないかなと思います。で、その中でやっぱりこう冬のこう停滞感を味わっている時に、まあ、少しこう微笑むということを思い出すことによってですね、こう冷たい冬の中にありながらもどこかこう吹き抜ける春風、暖かいこの春風を感じる一つのこうきっかけになっていくんではないかなというふうに思っておりまして、まあ、これから皆さん日常生活に戻られてですね、本当にまあ引き続き楽しいこと、嬉しいこと、楽しみにされていること、まあ、本当にたくさんこれからもあると思います。でも一方で先ほど申し上げたようにですね、まあ、いつ何時、まあ、自身の中でこう抱えきれない思いに直面するかもわからない、まあ、私自身も同じですね、まあ、そんな時にですね、まあ、今日のお話ちょっと思い出していただいて、まあ、こんな時こそちょっと微笑んでみようかと、まあ、なんかこう皆さんにとっての、ね、今日のお話がお守りになっていったら、まあ、こんなに嬉しいことはありません。私からのお話はここで結びとさせていただきます。皆さん本当に今日はご一緒いただきましてありがとうございました。